熱血
教えて
中澤先生。プロデュースバイアニーグローバルエデュケーション。時刻は午後6時を回ったところで、ここからの時間は熱血教えて中澤先生の時間です。私中澤治さん中澤先生が午後6時45分までの45分間熱く語っていきます。よろしくお願いします。はい、ということで、今週も熱血教えて中澤先生スタートです。はい暑いんでね、ちょっと気合い入れ直しまして、全国中ね、こうきっと暑さ、梅雨もね、梅雨の中ではあったりするんだけど、なんかなかなかね、暑いっていうのはね、もう言ってもどうにもならないんですけど、暑さ冷めないままで、このまま7月8月行くのかと思う、ちょっとね、なんとも言えない空気感ですけど、ちょうどね、今週いろいろねトラブルも起こって、火曜日に新幹線乗ってたんですよ。山形行くつもりでね、東京経由して、東京出たところで1時間ぐらいして、なんと止まりまして、何かなと思ったら、そのまま前の新幹線が何かしら動かなくなりまして、電車がたくさん、新幹線が、ね、詰まっちゃって動かないから、これ以上進めませんって言われて、私山形県ちょっと出張で行く予定だったんですけど、なんと宇都宮、栃木県ですね、途中で降りなきゃいけなくなって、そして復旧までなんと、止まってからどうだ8時間ぐらいかかったのかな。全国ニュースになってましたけどね、そんなことに当たってしまいまして、あんまりないと思うでしょ。でも私今年2回目なんですよ、ニュースになってね。もう一個はなんか東京で前ちょっと言ったけど、京葉線ってとこで火災みたいのがあってね、そこでも2時間待ったんですけど、それも全国ニュースなんかね、ヤフーとかトップになってたんで、よくそれにちょっと最近遭遇するんでね、なんかこれは私ポジティブなんで、なんか当たるかなと思ってね、宝くじでも買おうかなと思っているぐらい、ちょっと不謹慎なんですけど、それぐらいよく当たるんで、もうなんかほんとね、なんかね、そういうタイミングってあるんでしょうね。だから気をつけててもやっぱりなっちゃうときはなっちゃうんでね、前向きに捉えるかね、なんか大きいことがある前にそこで止めてくれたとかなんかね、良くないことが起こるかもしれなかったから、なんか止めてくれたとか分かんないけど、なんかそういう風に考えようかなって思ってる今日この頃なんですけど、でもよくね、そんな滅多にないようなことにね、本当によくあったり、あれでもねすごかったですね。駅員さんいてね、何百人もバーッと降りてきて、で僕らはちょっと様子見てたんで、ちょっと後半だったんですけど、降りたてのほやほやはやっぱり結構パニック気味で、どうなんだこうなんだ、でもやっぱり駅員さん情報がないから分かりません、それはそうだってことで、でもね、新幹線の車掌さんは駅員に聞いてくださいって言うし、一体どうすればいいんだってみたいな感じだったんで、そういう時は僕ら待つだなと思って、待ってて、そういう時ほどね熱くならずに、やっぱり向こうも一生懸命なんで、こっちも丁寧に対応しようと思って、どうでしょうかとか言って聞いてたんですけど、結果は同じなんですけどね結局ダメだったんですけど、なんかそんなねこともありながら、やっと手足戻ってきまして、今日もですね、当たることがないかどうか分かりませんが、頑張って放送していきたいと思いますので、そうですね、なんか気合い入れ直して今日もお届けしていきたいと思いますので、どうぞよろしくお願いいたします。はい、番組終了する午後6時45分まで熱血を教えて中澤先生を楽しみに、メッセージを募集もしています。メッセージは net@843fm.co.jp またはヤシノリ FM のスマートフォンアプリから送ってきてください。ちょっとしたお悩み相談から勉強の疑問など、ね、テストもあったところもあると思いますが、これからのところもありますけどね、幅広く受け付けています。熱血を教えて中澤先生、この番組はアニーグローバルエデュケーションの提供でお送りします。 教えて中澤先生、
時刻は6時16分です。ここからスタジオから生放送でお届けしています。
はい、まあね、オープニングでちょっとあの電車に止まっちゃって話しましたけど、まあまあ、 あのやっぱり私もね、仕事が今全国まではいかないけど、やっぱりこの東海道沿いとか、あとまあ新幹線使う移動がほぼ多いんでね、どうしてもやっぱり移動で時間がかかってしまうっていうのもあって、あのよくそういう場面遭遇してる方かなと思うんですけどね、なんか結構あの頻度は高いかなと、まあまああるんですよね、やっぱり。まあただあの今日台風とかね、やっぱあの危険な時あるじゃないですか。あのもう最近運行やめちゃうんで、途中でってことはあんまりないんですけど、昔よりもまあスパッとやめるって変な言い方ですけど、もうね、来そうってなったら止めちゃうんで比較的ないですけどね。どうしてもやっぱり動いてると乗っちゃいますからね、安心して。で突然なるってなかなかないので、うん、まあただあの結構そういうの慣れてくると、まあ、そういうこともあるであろうというこうなんか思いでね、まあやっぱりその急に来るとびっくりするんですけど、まあやっぱり備えあって憂いなしで、なんかなんとなくそういうことがあるかもしれないみたいな思いは多分まあよく持ってるかなと。もうだからまあ会うからね、だから止まる可能性もあるんだなとか、事故ってあるんだなとか、まあ、止まるかもしれないなみたいなのは結構思ってるんで、まあ危険な目に遭ったことおかげさまでねあんまりないんですけれども、まあそういうとこでねやっぱりいろいろ思ったりとか、情報知っとくのが大事だなって思いますね。なんかああいう時にちょっと勉強になるんですけど、あんまりこういろんな情報をたくさん流さないですよね。なんか同じことずっと言ってるんですよ、やっぱり。まあ、あれもなんかマニュアルあるのかなと思うんですけど、やっぱりいろんなことが錯綜すると混乱するから、確定した情報しか流さないっていう感じのイメージですね、聞いてると。うん、時間が分かんなきゃ分かんないって言い続けますしね、復旧するときは本当何分後に復旧みたいなこと言いますし、やっぱり確実な情報が流れてくるんだなってやっぱりいつも思いますね。だから私にもそうなんですけど、やっぱ伝えるときにしっかりした情報であるとか、ある程度はっきりしたことを伝えると、やっぱりこう勉強相談を受けてもそうじゃないですか。うーん、どうだろう、塾来ても上がるかな上がらないかななんて言ったら誰も入りませんからね。まあそんな怪しいこと言えないじゃないですか、やっぱりね。あのただまあそれにプラスしてちゃんとこうエビデンスとか、今までのこう例とか、まあ、そういうものは付け足ししますからね。まあそのいろんな意味で、話をし聞いたりとか情報ゲットしたりとか、まあお伝えしていくときはそういうことあるんで、まあちょっとあのその JR が止まるのとはちょっと違うかもしれないですけど、まあでもやっぱり情報をしっかりお伝えしていくとね、分かりやすいから、逆に、期待させすぎたりとかね、あるいはもう本当のことをしっかり真摯に伝えるっていうところがやっぱり大事で、どうするっていうねところが大事なので、やっぱ不安になりますからね、やっぱ皆さんね、いろんな情報がもらうだけだとね、やっぱ でどうするでどうなるっていう、まあ予想が立つと比較的行動しやすいし話しやすいのかななんて止まりながらね、ちょっといろいろ思ったりしましたね。はい、まあなんかそういう経験として捉えるとね、またそれもまたねちょっと私もそうなんですけど、経験として捉えるとね、ああ事故に遭っちゃったとか止まっちゃった部分が悪いじゃなくて、なんかこういうことってめったに会えないよねとか、ああなんかちょっと変わってるから、でもそういうぐらいポジティブなんですよ。だからあなんかこれ教えてくれてんのかなとかね、なんかこういうことからいろいろ学ぶことあるんじゃないかなとかっていう風に考えると、別に苛立ちも少なくなりますよね、なんかね。うん、まあそういう考え方をなんかねする癖がついてるんで、おかげさまでというかなというか。はい、まあでも全部そうなんですよ私。あのね、あのどうだろう、なんか例えば転んだとしてもそう思いますね。道で転ぶなんてめったなさそうでしょ。私まあまあ転ぶんですよ、自慢じゃないけど。あの東京で転んだ時みんながスーッと僕の横を通り過ぎて寂しかった思い出とかありますよ。あの足が絡まる年になったのかな、つまずくとか多分あるんですよ。まあまあ転ぶ、恥ずかしながら。はい、まあでもなんか転ぶには理由があるじゃないですか。靴が合わないのかなとか、膝が上がってないのかなとか、歩き方悪いのかなとかね、なんかいろいろ大きい事故しなくてよかったなって、転ぶぐらいで済んでよかったなとね、これ荷物持っててちょうど荷物があのクッションの代わりになって怪我しなかったラッキーだったとかね、なんかよくわからない それぐらいなんかね、ポジティブに考えるようにしてるんで、まあ考えるようにっていうか、そう思うようにしてるのになったんですけどね。うん。だから全てのことから学びを得て、全てのことからまあいい、何かしらにつなげていけば、これ自体あの取り方なんでね、あのプラスかマイナスって取り方とか、いいこと悪いことって取り方ってのはその時によっても違うじゃないですかね。むちゃくちゃ水が飲みたい人が喉カラカラでね、水を飲めばその時は潤って、ほう水うまいじゃないですか。でももうお腹いっぱい、もう溢れんばかりのお腹いっぱいでとか、もしくは例えば変な話、溺れちゃって水をいっぱい見たら、危険な場面で水を渡されたらどうなりますかって言ったら、やっぱり苦しくて死にそうじゃないですか。当たり前だけど、同じ水でもやっぱり状況によっても当然価値は変わってくるし、だから気分値でも変わってくるんですよね。だからその同じ行動だとしても、だからこう、まあ、ポジティブに取ってる時とネガティブに取ってる時ではやっぱりあの行動自体の意味も変わってきちゃうので、まあ悲しい時に喜べってわけじゃないんですけどね、まあマイナスとして捉えなくていい時にはプラスで捉えていってもいいかなーなんてちょっと思っています。はい。まあ超ポジティブと言われてるんであれなんですけどね。はい。まあでも、それぐらいの感覚でいつもいるとね、まあ楽ですよ、辛いことがないから本当に、うん、まあいろいろね、そう思って、若い頃どうだったかな、若い頃はでもなんかもうちょっとあれかな、やっぱり経験則といろんなこと経験してるからかな。でやっぱりいろんなこと経験するとね、やっぱ自分の力どうもならないこといっぱいあるんですよ。うん。だから悔やんでいるよりとかね、落ち込んでる場合じゃないっていうのはいっぱいあるんでね、まあそれもあるかもしれませんね。はい。ということで、新幹線の話からここまで広げてみましたが、いかがでしたでしょうか。ポジティブトークにね、して、一応ね、結束を締めてコーナー行きたいと思います。この後は週替わりコーナーをお届けしますが、その前に曲をお届けします。お届けするのはよくね、結婚式で私も歌った曲がありますが、旅姿6人衆サザンオールスターズ。
ごめん、俺悪かった。
毎日違う顔に出会う街か間もないほどに Oh no Oh no 喜びや夢ばかりじゃない辛い想いさえ一人きりじゃできることさ、ここにいるのも、お前が目の前にいるならいい、素敵な今宵を分け合う。
サザンオールスターズで旅姿6人集をお届けしました。時刻は6時27分です。国家の時間、週替わりコーナーです。今週はこのコーナー、中澤イングリッシュ。このコーナーは毎月第3週目にお届けするコーナーです。私、中澤治虫さん、中澤先生がお届けする外国に行った際に覚えておくと使えるフレーズや単語、そして英語に関するあんなことやこんなことをお伝えするコーナーです。はい、ということで今日は中澤イングリッシュね。そうですね、何を話しようか決めては来たんですけど、なんかいろいろ喋ってる間に、まあ、英語の勉強の話はあんまりね、またなんですけど、私もね、どうだろうな、まあ、英語っていうの触れ方って今でもやっぱりみんなバラバラで、まあ教えるとか教えられるとか、その英検とかのいろんな場面っていうのは昔よりもこうね、先生も学校行ったりとか増えてるんですけどね。なんかね、受験勉強っていうのはある程度、とか、日々の点の取る勉強の方法っていうのは昔からなんとなく皆さん確立してますけどね。英語って幅がやっぱり増えてきてて、英語という名前で言うにしてはですね、教科なのか、まあその言葉としてなのか、言語としてなのかね、文化としてなのか。私もね、本書いたりしてますけど、あれはまあどっちかっていうと、言語習得に関する本かなと思うんですけど、なんかその、いろんな場面でこう、英語って出てくるじゃないですか。でもやっぱり、本来の目的とか、やっぱりその、さっきの話じゃないけど、まあ、何で英語を使うかによって、やっぱりその時のスタンスとか、その捉え方変わってくるんですよね。さっきのちょっとトークでも喋ってましたけど、まあ、受験勉強でいるのか、海外へ行きたいのかとか、人と喋りたいのかとかね。要はコミュニケーションツールとして使いたいのか、まあ、お仕事で使いたいのか、いろんな場面設定あるじゃないですか。なかなかこれって一緒くたになりがちなんですけど、結構やり方、学び方違っていて、だから、例えばこう、ね、B 動詞がアムイザーで、ね、よくやりました、ハブハズプラス過去分詞とかやったじゃないですか。あれが会話でいるかっていうと多分いらないですよね。うん。で、じゃあ、会話で使わないかっていうと多分使いますよね。使うけど、いるかいらないかって言ったら、まあ別にそこのところは、そういう言い方があるだけのことなんで、まあ私たちが喋ってるこの日本語ですら、文法的に解説するっていうのはないじゃないですか。ね、だからやっぱりその、場面場面の設定においてどうかっていうところで、多分英語話せたらいいってよくね、いいよねって言うけど、それ一体英語ってどういうくくりなのかとかね、どういうものかっていうところを皆さんで学ぶときに何を学びたいか、どれを学びたいか、どうしていきたいかっていうところのポジショニングっていうのは、まあ結構大事かなと思っていて、なのでよくちっちゃい子たちが英語を学ぶとき何が大事かっていうときに、まあちょっと最近言ってないんで話しますと、よく、どうしてもやっぱりいろんな皆さん習ってきた家庭が、例えば英会話、まあ要は英語を話すようにしたいっていう人のに、その単語を羅列したり、単語を覚えさせるっていう作業をする方がすごい多いんですけど、話すときに単語で話すことないんで、まあ、通じますよ。例えば、まあ、日本語でも、例えば、いちごとか、くるなーとか言えば通じるけど、その、文章にしないと、要は、言葉として、会話として成り立ってないじゃないですか。いちごが何なのって、わかります？いちご、ストロベリース、何なのっていう話で、それが何なのか、どうなのか、食べたいのか、嫌いなのか、ね、憎いのか、ね、はたまた絵を描きたいのか、なんかわかんないじゃないですか。だけど、どうしてもやっぱ単語たくさん覚えて話せるようになるというふうに、錯覚をしてる、錯覚って言うとちょっと言い方あれですけど、そう思ってる方結構まだ多いと思うんですよね。で、どういうことかっていうと、単語を覚えるって喋れるようにならなくて、要は単語は最後でもいいんですよね。だって物の名前は、私たちいつでも覚えて、新しいものの名前って出てきたら覚えませんか？ね。こういうものができたらこういう名前っていうのは覚えるから、ものの名前結構最後でもいいのかなって私覚えてて、だから何がしたいかっていう気持ちの部分とか、どうしたいかっていうところが話せた方が、やっぱりいいのかなっていう気 気がしますね。うん。なんだろうな、日本語でもどうなんでしょうか。ちっちゃい子にね、欲しいとか、食べるとか、いるとか、ね、おいちいねとか、ね、うまうまとか言うじゃないですか。でも、いちご、いちご、いちご、いちご、いちご、いちご、いちご、いちご、いちご、いちご、いちご、みたいなことなくないですか。おいちいね、おいちいねとか、うまいうまいうまうまとか言うのあるけどね。だから結局、やっぱり一番言いたいことっていうのは、どうなのかってとこが言いたいんだと思うんですよ。私思うには。ただまあ生まれたての赤ちゃんとかね、例えばパパが言ってパパパパパパパ、まあまあまあまあまあまあ、目の前で言い続けるかもしれませんけど、やっぱり最終的にはどうしたいこうしたいってなっていくじゃないですか。だからやっぱりその辺は本当感覚的に、習得していかなきゃいけないから、それを習得するのは言葉としてなくて感覚ですよ。頭の中のイメージの絵と言語もしくはアクションが一致した時に初めて会話として意味が出てくるので、まあその辺のところをちゃんとしっかり学ばせていくっていうところが、学ばせるというか、まあ体得していくって感じかな、ちっちゃくはね。うん、だから、そういう、まあレッスンであるとか、そういうスタイルの学習した方がより効率よく、学べるし、より効果が出やすい。だから、まあうちはのスクールなんか実践してますけどね。うん。だからまあ単語の羅列とかが否定するわけじゃないけど、まあ役に立たないわけじゃないですよ。立たないわけじゃないですけど、まあそういう教え方。だから、聞いて、覚えて、聞いて、それを言葉にしていくっていうところの順番っていうと、まあ聞く話すということをよくありますね。聞く話すよも。だからまあやっぱり、自分が喋りたいこと、話したいこと、まあ、はどういうものかっていうところより、まず、人からどうだと聞いてみないと、なかなかコミュニケーションできてこないのかな、なんて思いますね。はい。だからまあ、そうすると、例えばそういう子に教えていくときの取り方、例えば、本来はそうやって会話、英会話とか英語力つけたいのに、その、英語のテストみたいな教え方をしてしまったらどうなりますかって話なんですよね。うん。これはどうなります?全然立ち位置、スタンス、目的違うのに、同じやり方をしてしまった時に効果が上がるか上がらないか。上がりませんよね。上がりません。だから、やっぱりそこは、どの立場で、どの立ち位置で、やっぱりして、まあ子供さんはわかんないですね。親御さんからじゃないと。親御さんもどの立ち位置でこう学習させたり学ばせていくかってところは、やっぱり考えていかなきゃいけないと思うんですよね。まあ学校教育でもそうです。まあ私たちも民間でもそうですけど、これをやったらこういう結果になるっていうところを間違えると、まあ思わぬ結果って出てくる可能性もありますけれども、ね、やっぱりそこ大事なところかななんて思いますね。はい。だからまあやり方は本当いろいろあって、立ち位置もいろいろあり、やっぱ英語と国立言語なんでいろんなところがありますけど、なんか国語って言ってね、日本語だと結構ピンとくるんですよ。読書と、例えば、日本語話すのと、文法の授業とか、古文とか、違うじゃないですか。なんか、ね、ただ受験とか違うし、本読むと受験はだいぶ違うでしょ。じゃあ感想文書くのとまた受験も違うだろうし、まあそういうところの、まあ国語ってくくりとして広いかもしれないけど、いろんなところでくくってみるとやっぱりそういうことが起こってきますので、まあそこをしっかり意識してつなげていくとやっぱり英語もできるようになっていくんで、その意識することが大事。今どの立ち位置でやるのかとか、どういうことをやってるのかっていうのを思わないと、うん。これ英語だけに限らずですけどね。まあ、ちっちゃい頃は逆にそれを知らないでいろいろマスターしていくから、結果身についてたり、結果プラスになってたり、結果まあそういう状況生まれてたりすることは、やっぱりあると思うんですよね。大人になればなるほどやっぱその明確性がないと、ちょっと、やり方が遠回りしてる場合があるかもしれませんね。はい。参考になりましたでしょうか。たまには英語の話をしないと。中澤先生は何が専門なんで、私一応前も言ったけど、一応専門は英語なんですよ。専門って言ってもなんで専門かって言うと、英語の教員免許を持ってるだけなんです。中学校と高校の免許を持ってますから、一応ね。だから、まあ、明日高校行って授業していったら、免許上はできるんです。なので、中学校も行けます。なので別に行けないわけではないんですけど、そういう意味で言うと専門なんですけど、教えれるか教えれないかって話になったら別に、 今お金の講座も教えますし、別にご教科も教えますし、今は やれないけど、教えろって言ってすぐ授業。じゃあこの5分後に理科の天気の授業やるよって言った時に、まあ、何かしら教材をベースにやるんだったらすぐ多分できると思うんですよ。もう何百回もやってるからね。そういう、意味で言うと専門性は、あれなんですけど、まあ専門性は塾の先生かな。ですけど、まあそのね、英語が一番あれなのはそうなんですけどね。教えるのが一番好きなのは数学だったりするんですけど。まあまあ、それはそれはそれとして、はい。ということで、まあ、参考になりましたでしょうか。以上、今日は中澤イングリッシュのコーナーをお届けしました。
充実した環境、完全英語で育むバイリンガル。英語を使って思考力も高まる。より国際的バランス感覚のある大人への土台作り。英語で英語を学ぶ。アニーインターナショナルスクールはアフタースクールプログラムで本気のバイリンガルを育成します。
時刻は6時38分です。エンディングの時間になりました。はい、ということで、まずですね、せっかくなんで、まあ、夏も前なんで、明日でもね、ちょうど玉井先生の、玉井道夫先生ってね、調べていただくと分かりますけれども、セミナーがありますね。というか、朝9時半からかな。すべての学びの土台となる読解力と思考力を育むアプローチと。なかなかね、まあ、玉井式っていうのが有名な先生なんで、ぜひ、聞いてみたいと思ってますが、はい。あとね、ちょっと先ですけど、7月19日に待機、アフタースクールでバイリンガル育成の説明会、体験レッスンみたいなのがありますね。あと、サマースクール、これ2歳さんからかな。2歳さんから、まあ一応小1、まあ一応試験があるんですけど、幼児さん以外は入るための。ある程度レベルないとちょっとお預かりしきれないところがあるんですけど、兄、インターナショナルスクールね。英語スクールには何歳でも経験なくても全然 OK なんですけど、兄、インターナショナルスクールのサマースクールね。これが7月21日から8月29日まで行われます。これの、参加希望がある場合はお問い合わせいただければと思いますが、向山フォレスタ校、この近くではですね、まあ、あとトヨタ、ニコ、日清、あとカニエコって最近オープンしたところで、バイリンガル第一歩。で、バイリンガル第一歩踏み出してみませんかってことで、サマースクール始めてます。今ちょうど受付して、今日もたくさん受付いただいてたんで、ご興味ある、特にちっちゃい子たち。あとね、習う習わないというよりも、そういう話を聞いて、さっきの話じゃないですけど、ぜひ、お母さん方にも学んでいただいたりとか、知っていただいて、それから、やっぱり、知って情報を増やしてから、やはりこう来ていただく。非常にいいことなので、あとはいろんなスクールさん行って比べていただいてもいいと思うんです。私たちはぜひ別のスクールとか別の学校行ってみてくださいって言うんです。はい、全然大丈夫です。見ていただいた方がいいと思います。英語スクールアニーに来るんだったら他のところも見て英語スクールアニー選んでいただいた方がいい。アニーインターナショナルスクール行くんだったら他のところ行って比べていただくのがいいと。なぜかって私たちはやっぱりそれだけ、自分とこの授業に自信もありますし、クオリティを担保してるつもりなんで、まあそれは全然、逆に言っていただいて、すっきり来ていただいた方がいいと思いますので、どれだけ、まあ、どれだけ違うかというか、どういうのが違うのか、どんな考え方してるのかとか、しっかりね、見てもらうと、より子供たちの将来、私たちはそれしか考えてませんので、いかに使える英語、いかに使える、ね、いかに子供たちが習得していけるかっていうところだけを念頭に、考えてますから。まあ、そうそう。ですから、まあ、お試し来ていただくのもよしですので、ぜひお願いします。あと何があったかな？あと、プロクラ、ね、プログラミングの教室、マインクラフト使ったプログラミング教室ですが、田原市で開校してます。これ夏休みなんでいい機会なんでね、ぜひ田原市で開校したとこ来ていただくと、やっぱりいろいろ、ね、やられてる方もいますけれども、やはり今、本部校でも根強い人気で、私たちも生徒数、全国でナンバー、今、ベスト3に入ってますから。400教室もっとあるかな。それでベスト3なんでね。相当、力入れて、まあ、ある意味、しっかりケアさせていただいて、先生たちも豊富で、うちも、プロクラの専任の先生もいますからね。はい、ということで、ぜひプロクラ、田原開校ですが、豊橋でも募集してますので、ぜひ、豊川でもやってますね。お越しください。 あとはそうですね、最近ちょっと人気があるのは塾ステイかな。あのネイティブも来ますけど、朝から学校に行って、あ、塾に行って勉強してみたいな、あ、形でずっとお預かりして、夏休みは夏の塾ステイでね、塾ステイという形で夏休みバージョンがあります。朝からお預かりして一日中、いてもらって、いろんな、ことやりますね、勉強だけに限らず、いろんなことやって、まあ、工作だったりアートだったり会話だったり速読だったりプログラミングだったりいろんなことやって一日暮らすと、そういうのをやってますので、ぜひ夏バージョン、またなあの、ね、ホームページチェックいただくといいかなと思いますし、見ていただくといろいろ情報載ってますので、ぜひぜひまたねお問い合わせいただければなと思います。まあ、夏近づいてるんでね、まあ、今ちょうどね、暑くなる前だし、いろいろなこと考える時期かと思います。親御さんもねいろいろ考える時期かと思いますから、まあ、あのいいタイミングだと思いますので、ぜひそんな時はね、お問い合わせいただいたり、ちょうど今体験も結構多いんですよ。やっぱりテストがちょうど終わってところも多いしね、これからのところもあるけど、まあちょうど一区切り1学期、まあ、前期ね、いろんなパターンで学校行かれてると思いますけど、終わりながら夏を前に頑張ろうみたいな流れなんで、ぜひ皆さん、アニグローバルエデュケーションね覗いてみていただければなと思います。英語塾何でもござれですイラストもやってます。はい、よろしくお願いします。はい、今週も熱血教えて中澤先生お付き合いありがとうございました。来週金曜午後6時も私中澤治さん中澤先生にお付き合いください。ありがとうございました。熱血教えて中澤先生、この番組はアニグローバルエデュケーションの提供でお送りしました。 See you, take care, bye bye.